学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは地域創生研究センター長宮崎義郎教授です。ご専門は家族法という宮崎教授、どのようなきっかけで専門の道に進まれたのでしょうか。
先生、一見こう文学者のように
文学者ですか
お見受けするんですが、小さい頃はもうスポーツマンでいらっしゃったと。
というか、まあ、走るのが早かったの
が、短距離走ですか。
そうですね、
はい。もうやってらっしゃらないんですか。
今はもう無理ですね
もうあの小学校の時は野球をやってらっしゃって、中学校では陸上競技部、
はいはい、
その後も登山とかも。
登山って大げさじゃないんですけどちょっとしたそのハイキングのちょっと毛が生えたぐらいですかね、
はい、もう今ではデブ症と言いますか、
はい、そうですね
小さい頃は大学の教授になろうっていうのを思ってらっしゃいました。
いや、もう考えてはなかったですね、はい、あの私はあんま覚えてないんですけど、親とか妹とかは、
はい、
あの小学校の頃から裁判官とか弁護士になると言ってたと言うんですよ。で、まあその自覚してはちょっと中学生とかの時は思ってたと思うんですけど、
ね、はい、
それでまあ法律勉強したいと思って大学部は法学部に進学したんですけど、
あ、もうじゃあなるべくしてなったと言いますか。
まあでも大学入ってやっぱりちょうど時期が、
はい、
あの冤罪事件とかそういうのが多い頃だったので、裁判官とか検察官とかにあんまり魅力を感じなくなってしまったので、
あ、
そこからちょっと、はい、方向転換ですね。
あ、なるほど、はい、今あの研究をしてらっしゃる内容としましては、その婚姻ですとか内縁、はい、届出制度など婚姻の成立に関する問題や遺産分割の手続きに関する問題など家族法の全般について研究をしてらっしゃるということですけれども、
はい
はい、最近ではあの少子化や高齢化のことも、
はいはい、
どうしてこういうその家族法っていうのに興味を持たれるようになったんですか。
やっぱり一番大きいのはあの私の大学の時の、
はい、
あの先生の影響ですね、
私
の先生の講義っていうのは、
はい、
ものすごく退屈だと言われてて、
あ、言われてて、はい、
で、あの話をするんですけどね、
うん、
もうこう上の方を向いて講義してるというようなことを学生みんな言ってたんですけど、で話す内容が私ものすごく興味を持って、
はい、
面白そうだというのが、それが一番最初の、まあ、きっかけですね。
はあ、
うん、それが3年生の時なんですけど、で4年生の時にその先生のゼミに、
うん
うん、入って、でゼミでいろんな報告しますから、その最初 の、 あのテーマが結婚届の問題についてだったんです。だからそこからずっとその問題を考えてることになるんですけども、
はあ、婚姻届でのことにご関心をお持ちになったそうなんですけれども、はい、どういったところですか。
まあ、意思ですね、感情というか、うん、結婚しようと思って結婚届を出すわけなんですけれども、
はい、
でその時にあの法律上は結婚する意思があって届出をして法律上の結婚が成立すると、
はい、
で届出とその気持ちですね、
うん、
その関係というのがどういうのかによって実は結論が変わってくるような問題がこういくつか、
はい、
まあ、その当時話題になってたこともあって、
はい、
そこがやっぱりあの大きな研究としてはですね、きっかけですね。
結論というのは
あの例えばですね、
はい、
あのずっとまあ 内縁とか付き合ってて、で片一方がそのガンだとかで、
うん、
もう命が短きというような状況で、じゃあ結婚届出そうとかいうことでですね、その亡くなる日の朝に結婚届を出したとか、
はい、
そういう、まあ、事例が、
はい、
裁判ですね、
ええ、
が実際にあって、でそうするともう亡くなる数時間前ですよね、
はい、
その後結婚届出して夫婦で生活しようとかいうことありえないわけなの で、
はい、
でそれはちゃんと結婚しようという意思があって結婚届出したのかと、いうことがあの裁判で争われた事件がいくつかこうありましてね、
はい、
そういうのがきっかけになって、うん、じゃあ2人で結婚するという意思というのは、
うん、
結婚生活をずっと夫婦として続けていこうということなのか、
はい、
それとも結婚届を出そうと、
はい、
2人の関係をまあ法律上の夫婦ということにするということだけなのかっていうのが、まあ、私もすごく興味を持ったということですね
まあね、本人たちの思いは私には分からないですけれども、うん、裁判で争われるっていうことがまた切なくも感じたりしますね。
結局その2人が夫婦だということになると、
はい、
片方亡くなってしまうと、相続人が全然変わってしまうわけですよね。だからそういうこともあって、
はい、
その亡くなった人の兄弟だとか、はい、そういう人が裁判を起こしたりというようなケースがいくつかあったんです。
そうか、もう婚姻となると本人2人だけの問題ではなくなってきますもんね。こういった家族の制度とか婚姻っていうのは変わってきてると思うんですけれども、私なんかもその10年くらい前に同世代の人が夫婦別姓を選んで、はいはい、その時はと思ったんですけど、今ははっていう感じで受け止めるようになってきてたりとか、あれ法律上はまだ
認めはダメですね。
ダメですよね、
はい、職場とかで、はい、旧姓を使ってるとか、
はい、
そういう方は多分多いですね。
うん、
民間の企業はもともと早くからそういうの認めてるところもあったんですけど、はい、公務員は図書館情報大学という、
はい、
今筑波大学に合併されて吸収されてしまいましたけど、
はい、
そこの先生が女性の先生がね、大学で旧姓使ったらダメと言われて裁判を起こした事件があって、それがきっかけになって公務員でも通称使用が認められるようになってきましたから、社会的にはまあそういう、本当の意味での別姓じゃないですけども、
はいはい、
通称を使って夫婦別姓のようなものを、実現しているところは多いかと思うんですけど、
はい、ですから先生のなさってる研究っていうのは本当にこの時代の流れとともにいろいろこう重点を置くところが変わってきていらっしゃいますよね。
家族の、実態とか、やっぱりそれは時代に伴って変わってきますから、はい、でも法律の方がなかなかそれに追いついてないの で、
はい
はい、それが今後の、問題になってくることが多いと思います。
もう一つごめんなさい、もう家族とか婚姻の話になるといろいろ聞いておかなくちゃと思ってしまうんですけれども、はい、よく子どもの名前をつけるときに、
あ、はい、
この漢字をつけちゃいけないとか、はい、先生はそういった漢字についても研究をなさってらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、裁判になったケースがちょっと数年前まで、
はい、
次々とちょっと出てきたものですから、はい、でそれでちょっと調べてみたことがありますけれども、
はいはい、
普段使ってそうな感じでも結構ダメだったことが多かったものですけど、そういう、いろんな事件が起こってきたこともあるんですけども、ちょっと法務省の方でかなり幅広くちょっと整理しまして、だから最近では多分そういう問題は起こってはないと思うんですけどね、はい、かなり普通にこう使われる感じで、人の名前で使っていいようにかなり広げられてきてますので、それもやっぱ時代の変化かもしれないですね。
個人レベルでオリジナルというか、
はい、
自分たちだけのものみたいなものを作ろうとしている部分もあるのかもしれないですよね、
はい、許される範囲でなら問題ないんですけどね、
はい、最近何かこう取り上げたその文字というのはございますか。
人名の漢字の問題が多分一番新しいものになるんですけども、それがちょうど1年ぐらい前ですかね、書いたものですけども、はい、その前はちょうど松山で裁判になったので、ご主人が亡くなった後に、
はい、
その精子使って体外受精をして子供が生まれたという事件がありましたですね、
はい、
その認知訴訟が最高裁まで上がったんですけども、ね、そのことについてその前にちょっと判例批評のようなものを書いてますね。
もう本当これまでも多岐にわたっていろいろなことを調べていらっしゃると思うんですけど、はい、まとめないといけないですね先生。
そうですね、いろんなことに手を伸ばしてしまってるものですから、はい、
先生今本当に研究とともにですねお忙しいんですけれども、何に携わっていらっしゃるかと言いますと、地域創生研究センター、今センター長をしていらっしゃるということで、はい、地域創生研究センター立ち上がって3年目、
はい、そうですね、
間もなく4年目に入るんですかね。
そうです、6月に今立ち上がってます。もうちょっとですね、
はい、もう魅力ある地域文化の創生、地域とともにということで、今本当に地域というものが見つめられている時代だと思うんですけれども、こちらではどういうことを目指して 創設されたセンターになるんでしょうか。
センターの方はまあ、地域社会の、まあ、どちらかというとその文化的、はい、社会的な側面について、まあ、地域のいろんなことを研究するということと、まあ、地域社会にそういう活動を通じて貢献していこう、うん、でもちろん人材を、まあ、育てていこうということが、まあ、目的になります。ですから、もともとは地域共同センターというのがありまして、はい、そこで、まあ、文化系的なことも、まあ、取り入れて地域への貢献というのを考えてたんですけども、はい、まあ、それをその、まあ、外の方にもっと分かりやすくしようということで、うん、まあ、産業とか科学技術の部分とこういう地域の社会とか文化ですね、はい、そういうものをこう違うセンターにして、でそこで、まあ、それぞれの地域の研究とか地域貢献をやっていこうと、そういう、まあ、スタンスでできたものです。
私もこの番組を通してですね、はい、今まで知らなかった大学の中を覗かせていただいているんですけれども、はい、今までのイメージとしては大学というと遮断されてはないんですがなかなか学生じゃないだけに研究内容まで知ることができなかったり、はい、そういったものを触れる機会がなかったんですけれども、もうその大学と地域が連携して情報交換の、
そうですね、はい、
場でまた文化として地域として発展していこうと、はいはいはい、これがですね本当に3年目ということなんですけれども、いろいろなことにもう市民の皆さんと関わっていってらっしゃるんですよね、
はい、
もう一つがお知らせのコーナーでもお伝えしているんですけれども、ミッド町中大学というものがありまして、
は
い、月に1回か2回ぐらい、
はい、そうですね、まあ、いつも決まってる曜日とか週にできるわけじゃないので、
はい、
ちょっとまあ直前になってお知らせとかいうことも多々あるんですけども、はい、一応、まあ、市民の方に興味を持ってもらえそうな話題について、うん、まあ、大学の先生等にお話ししていただくという、はい、そういうことを、まあ、継続してやってきてるんですけども、うん、
これはもう直接そのお話が聞けるわけですよね、
はい、
おまけに無料という
そうですね、
これは愛媛大学のホームページですとか、はい、愛媛新聞などでもこうお知らせを、
はい
はい、しているということですので、ぜひ皆さんにも機会があればご参加していただきたいと思うんですが、まあ、毎月ですねこういった講座も開かれているわけなんですけれども、うん、次回はその地域創生研究センターがですねもっと幅広く活動している内容についてお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週も引き続き地域創生研究センター長宮崎義郎教授にお話を伺います。お楽しみに。